マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第83回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今ね、連休じゃないかなと思うんですが、割とですね、夏休みに休みを取るためにこの連休出勤してるという方結構おられるようでして、休みだって言ったら俺は仕事だっていう風にね、ツイッターで言われたりしてるんですが、ちょっと私はですね、この1週間お休みいただいておりまして、まあちょっとね、学生時代のサークルのみんなとね飲みに行ったりとかですね、そんなことしてるんですが、先日久々にですね秋葉原に行ってきました。まあ、ちょっとそういうことでっていうわけじゃないんですが、今回ですね、まあ、番外編的にですね秋葉原についてお話をさせていただきたいなと、そんな風に思っております。まあ、秋葉原っていうとですね、まあ、皆さんどういう印象を受けますかね。まあ、今の状況ですと非常にマニアックな街っていうかですね、まあ、ある意味その日本の文化を象徴する街の一つになってしまったんじゃないかなと、そういうふうに思うんですけどね。やはり私の世代で言いますと、やっぱり今ねやっぱり電気街ということで、そういうイメージが、ね、やっぱり強いんですよね。まあ、そんな形で私もこれもう秋葉原30年ぐらいの付き合いになるんですけども、まあ、そんな秋葉原についてねちょっとお話したいと思っております。まあ、この秋葉原っていうところですね、もともとの話をしちゃうとやっぱり青果市場とかね、そこら辺からこう市場としてこう発達してるところがあったんですが、やはりこの電気街の決め手になったのが、これ1945年ですね、第二次世界大戦後に、闇市という形でですね、この真空管とかですね、そういった部品関係ですね、電気関係の部品関係、そんなものを売るお店がこう集まってきて、まあ、これが電気街の大元になったという形になります。そういうことでですね、やはりこのラジオの部品とか、そういったものを取り扱うっていうのが中心の街だったんですね。ですから世代的にはですね、私とか、まあ、多分ワンボタンの山村さんもとかもですね、そうだと思うんですが、だいたいあそこら辺のこうラジオ少年世代というのが、結構ね憧れの街だったんじゃないかなと、そんな風に思っております。で、実際ですね、私も秋葉原っていうのは初めて行ったのが、1980年の3月ですね。当時小学校6年生で、春休みに地方から親戚がいとこが遊びに来てまして、で、まあ、東京駅にね新幹線見送りに行ったんですね。で、帰りに母親と2人で行ったんですが、帰りに神田の交通博物館に連れてってあげると。で、私交通博物館って行ったことなかったんで、連れて行ってもらいまして、まあ、神田の駅で降りてですね、まあ、交通博物館見たんですが、その帰りにじゃあちょっとついでに秋葉原っていうところがあるからっていうところで連れてってもらったんですよ。で、交通博物館の神田の方から歩いていくと電気のメーターを売ってたりとかですね、なんかチカチカ光るいろんなイルミネーションみたいなのが売ってたりするんですよね。あ、なんか面白そうなもの売ってるなって言って、そこで秋葉原の中心街のところですね、ここ場所をですね、秋葉原の JR のガード下にあるねラジオセンターというところですね、ここに2階建てになってるんですが、もう狭いところにですね電気のパーツがねたくさん売ってる、部品がたくさん売ってるお店が並んでるんですよ。で、そこに行って、当時何買ったのかな、コンセントのとこにつける明かりを場所を知らせるためのね、なんかカエルかなんかのランプがつく、つまり真っ暗の時にコンセントの場所どこにあるかわからないっていうことで、コンセントに直接取り付けるタイプで明かりをつけるやつが売ってたんですね。で、それがなんかカエルのやつだったんですが、それを買ってもらった覚えがあるんですが、そこだけじゃなくてですね、いろんな部品があったんですよ。当時そんなわからなかったんで、小学校6年生だったんでわかんなかったんですけど、そういうのにやっぱりどっか興味があって、で、やっぱりこういうのハンダ付けして組み立ててみたいとかねちょっと思ってたんですけど、もうそこで、あ、これは面白いということで、もうそこからね、この道にはまってしまったと言っても過言じゃないんですけどね、まあ、そんなワクワクさせてもらったっていうのがね一番 の秋葉原の思い出なんですね。まあ、今の母親にね言われますね、あの時あんたは秋葉原に連れてかなきゃねこんなことにならなかったっていうんですけどね、まあ遅かれ早かれ こっちの家に住むのは間違いなかったんでしょうけど、あの日に秋葉原に連れてってもらったっていうのが、まあ、こっちの道に進むきっかけになったんじゃないかなと。そんな街だったんですけどね。で、あんまりこれ昔話してもですね、喜ぶのは40代ぐらいの方ばっかりだと思うんですが、やっぱり秋葉原ってそういった部品関係と、あと家電ですね、当時は、ラオックスの前身の朝日無線とか、まあ、第一家電電機とかですね、電気の中浦とかもあったと思いますね。忘れちゃいけない、石丸電機ですね。で、石丸電機はもう、皆さん、当時、コマーシャルで散々やってるんでね、秋葉原って言ったら石丸電機だって印象あったと思うんですが、まあ、山際もありましたね。まあ、そういった部品とか、あとは、大型家電、そういったね、お店が集中してるところだったんです。で、やっぱり値段も安かったんですよ。近所に今みたいに郊外に山田電機とかね、小島とか野島とかね、ああいうのできてなかった時代なんで、やっぱり東京出て電気製品買うんだったら秋葉原だというのはね、あそこは安いぞっていうところは確かにあったんですね。まあ今じゃね、そんなこと全然なくなっちゃったんですが、まあそういった形でですね、1980年代前半は、そういった秋葉原、電気、ラジオ関係、アマチュア無線関係、私もちょっとアマチュア無線やってました。やってましたってね、コールサインちょっと消えちゃってるんですけど、まあ、アマチュア無線でいろんな部品が集めてハンダ付けして作ったりとかですね、まあ、そんなんでね、よく行きました。で、そのうちマイコンブームが始まったんですね。まあ、すでに始まってたんですけども、その時に、秋葉原のラジオ会館って、もうすぐ閉店になってしまう、閉館になってしまうんですが、秋葉原の駅前にね、ラジオ会館っていうのがあって、そこの7階だったかな、 NEC のビットイン、当時は PC8001 というパソコンですね。その前にね、ワンボードマイクの TK80 っていうのがあったんですけども、そこで、まあ、ショールーム的に始めたところが、まあ、あれが日本のそのパソコンの発祥の地だと言っても過言じゃないんですが、そういったところがあって、その NEC のビットインに行って、いろいろNEC の PC8000 ってね、あれ当時16万8000したんですよね。憧れのマシンでした。PC8000 に MZ、シャープの MZ80。まあそういったのがパソコンが出始めた頃、まだあれパソコンちょうど言い始めた頃ですね。まだマイコンってみんな言ってたんですけど、それが出始めた頃に、まあ、ショールームっていうのがあって、まあ、結構いじりに行ってね、遊びに行った覚えがあります。で、その後富士通が、富士通システムプラザでしたかね。その後富士通プラザになったと思うんですが、富士通の FM8 とか FM7 とか、ああいうのを出始めて、NEC と同じ階に NEC のショールームもあれば富士通のショールームもあると。で、日立のショールームもありましたね。日立今パソコンをね、事実上撤退というか、まあ、一般家庭用のサーバー以外のね、パソコンの方はもう撤退しちゃったんですけど、当時ベーシックマスターっていうね、パソコンがあったんです。あったんですっつって、中には私と同じ世代の方が、あるあると思ってると、聞いてると思うんですが、まあ、そこでショールームもありました。ですから各パソコンのメーカーがショールームとして使ってた街でもあったんですね。まあ、そこに行って、今で言うつくも電機とか、丸善無線電機とかですね。で、その頃はもうラオックスになりましたかね。ラオックスだとかね。とにかくパソコンを買うならそこだって、時代どんどん時代がこう変貌していくんですね。で、そのパソコンの街であると同時に、でパソコンの街っていうことで、やっぱり当時は私いつかずっとお話ししようと思ってるんですが、8ビットパソコンで FM7、 その他 FM77AV、 その他 FM タウンズとね、ずっとパソコン使い続けてたんですが、やっぱりソフトウェアとかね、関連の書籍とかでもですね、やっぱり秋葉原に情報が集中してて、当時そのパソコンがブームではなかったんですよね。やっぱり一部の趣味の道具であったんですよ。パソコンが一般的になったっていうのは、私は思うのが、やっぱり Windows95 以降、1995年の11月23日以降がパソコンが一般のものになったっていう印象がありまして、いくらね、98が流行ってても、やっぱりパソコンって趣味でやる人とかね、そういうイメージあったと思うんですが、まあ、そういったいわゆるマイコン少年っていうか、パソコン少年って言われてた人間がやっぱり通い詰めたのも秋葉原でした。で、とにかくあそこに行っていろんなものを見て買い物するのがすごく楽しくてですね、やっぱり学生時代お小遣い貯めて秋葉原に行こうっつって、 秋葉原に行ったっていうのはね、非常に今でもいい思い出になってます。やっぱね、でも一番楽しかったのは中学校の時に初歩のラジオとかラジオの制作っていう雑誌があって、そこにね組み立てキットだとか、あとは部品を集めてこの IC のなんとかなんとかを買ってハンダ付けしてこうやって繋ぐとこういうもんができますよっていうことでね、羊追いゲームなんか、ボタンを押すと LED がチカチカチカチカ回ってボタンを押すと止まってとか、そういうルーレットみたいなやつでね、まあ、たったそれだけのもんなんですけど、それを組み立てるのにね部品集めて作って、そんなことやってね楽しんでたことがあって、やっぱりねその部品を買いに行ったっていうのが一番の楽しい思い出ですね。いろんなお店に行ってこっちが5円安い10円安いって見ながらとかね、当時ね値切りも結構聞いたんですよ。そんなところがあったんですけども、そのパーツリストを手に持ちながらボールペンでね、ここのお店でこれ買ったこれ買ったってチェックしながらですね、お店からお店へ渡り歩くっていうので、ね、あれがすごく楽しかったですよね。パーツだと今言いましたラジオセンターの他にラジオ会館もそうですし、ラジオデパートとかね、今でもそれは残ってます。部品関係だいぶお店の数は少なくなっちゃいましたけど、まあ、そういったねパーツ屋さんいろいろ回って、あとはやっぱり秋月電子通商ですよね。あっちでいろんなキットを買ったりとかですね、まあ、もちろん部品も売ってますけど、まあ、そういったのをね歩き回って、だから朝10時に秋葉原に着いて夕方になるまでずっといましたね。今だとちょっとさすがに体力的に持たないっていうか時間を持て余しちゃうんじゃないかなと思うんですけども、丸一日ずっといて全然飽きが来なかったっていう場所でした。ちなみに当時、お昼ご飯は牛丼屋でしたね。今どうなってるかな、つくも電機の隣、今中央通りから入って、中央通りからですねちょっとガード下入ったところに、今で言うとね浜田電機、ちなみにインプレスの秋葉 PC ウォッチの、秋葉原マップで言いますと、C1 ブロックですね、C1 ブロックの C の6のエリア、ここのね、ところ今つくものパソコン本店とかあるんですが、そこのところに今ラーメン屋さんになってますけどね、どんどんって牛丼屋さんがあったんですよ。で毎回ここで牛丼食べてました。その前は結構ねジャンガララーメンとか今行くこと多いんですけども、まあ、そこでね牛丼大盛り食べて腹ごしらえして、じゃあ午後の部行きますかなって感じでね歩き回った覚えがあります。でやっぱり、まあ、パーツもそうだったんですけどね、あとはその FM7 用のソフトを買ったりとかですね、いろいろゲームソフトとかいろいろ買いましたね。それをやっぱり全部秋葉原でいろいろ見てっていうのが楽しみでね、最初の当時はねカセットテープだったんですよね。フロッピーじゃなくてカセットテープの工学者って IO っていう雑誌出してる、今でも出てますねところから、いろんなソフトがですね、雑誌に掲載されたソフトだとか、まあ関連してるところからのゲームソフトとかもね1本4000ぐらい当時してましたけどね、やっぱり中学校っていうか高校生ではちょっとやっぱり高い買い物だったんですけど、それを選んで買った覚えもありますしね、そんな風にねワクワクする街でした。で、時代が変わってきまして、1990年前半ですね、私パソコンの自作はですね、まあ、いろいろ周りに詳しい人が言ってくれたおかげっていうのがあるんですが、 PC ドスに漢字表示をできるようになったっていう、ソフトで漢字表示できるようになったってドス V っていうシステムがあったんです。マザーボードだとか、まあ、今やってるのと状況変わらないですね、まあ、マザーボードとか部品レベルで買ってきてパソコンを組み上げると、それがですね80286という CPU、 インテルの80286という CPU の頃から始めてたんです。ですから今の最近パソコン買われた方とかだと、ひょっとしたらご存知ない方も多いかと思うんですよね。だから Core i7 でしょ、で Core 2 Duo のシリーズで、その前がペンティアムいくつって数字がいくつありましたけど、その一番最初の源流に行きますとペンティアムってあって、その前が486って型番の CPU なんですね。その前が386、その前の286って16ビット CPU だったんですね。 この頃からあの部品集めてきて、中身の部品とか引っ返してですね、パソコン組み上げてとかねやってまして、それがもう90年代前半から、まあやっぱり今でもですね、あのやっぱりパーツを買いに行ってということで、やっぱりあのパソコンのパーツを買いに行くことが主体となった、感じしますね。やっぱりね、今近所にもパソコンのパーツ屋さんできたりとかですね、マイクロソフトの新宿によく行ってた頃、あのソフマップの新宿3号店がですね、割とパソコンのパーツの品揃えが良くてですね、そこに行ったりもしてたんですが、やっぱり秋葉原に行くとですね、いろんなお店があって、で売ってるも同じのも売ってるんですけどね、それぞれこうなんかあの違うものがあったりとかあって、ちょっとそこにいる店員さんのね、知識にもやっぱいろんな知識を持った方いますんで、まあ、そういったことでね、そのいろんなパーツ屋さんを渡り歩いて買い物したっていうのが、うん、やっぱり楽しみではあって、まあ、それでもやっぱり秋葉原ね通い続けてたなというところがあります。確かここはね、ツートップのマシンを、 BTO のマシンをここで買ったんですよね。いくらだったかな、ペンティアム 166MHz でメモリーが32MB、 ハードディスクが 100GB だったかな、そんぐらいの Windows 95がバンドルされた VIP というあのツートップのマシン、37万8千円だったと思いますね。これを買ってというかですね、あの注文をして納期6週間で1ヶ月ちょっと待ってやっと届いたと、そういう時代だったんですね。あれが1996年の3月ですかね。だからまあそんな形であの部品買ってきて、そこからそれを元にあのパワーアップしたりとか、そんなことをして買い物してよくしてました。あの当時やっぱり独身ですからね、もう湯水のようにお金を使ってましたね。もう既婚者からね、いや木沢君独身貴族でいいよねってもう散々皮肉をね言われてたんですけどね、まあ今となっちゃその皮肉を言う気持ちもわかるなと、そんな感じはまあ正直でしますけど、まあそういった形でね、やっていました。ところがですねって言っちゃいけないんですが、もうこれごく最近です。その電車男とかですね、あそこら辺が入り始めたっていうのが、まあ世間一般の言い方なんですが、やっぱりパソコン好きな人ってアニメが好きなんですよね。で私もガンダム大好きです。でどうなるかというと、そういう客層がいるんだからっつって模型屋さんだとかそういったアニメ関係を取り扱うようになってきたんです。確か走りがどこだったかな忘れちゃいましたけど、ラオックスがそういう専門店を作ったんですね。でその後その徐々にガンダムとかプラモデルとかでフィギュアとかですね、だからボークスとか、ちょっと最近プラモデル作ってないんであの名前忘れちゃいましたけど、有名どころのねあのショールームができたりとか、模型屋さんが結構入ってきて、でまあ私もそれきっかけにあのガンダムのプラモデルです、ね、再び作るようになってしまったんで、あんまりあの批判はできないんですけどね、はっと気がつくと結構そういったアニメ関係の、お店がポロポロ出てきたなと。だから立花商法とかは当時最初からあったかなと思ってたんですけどね。まあ、私もちょっと行ったことないんですけど、そういう同人誌関係のお店とかね、そういうのがどんどん入ってきて、で、いわゆるそのメイド喫茶ですよね。やっぱりそういったマニア層がそういったのが好きだってことで、メイド喫茶ができて、うん、だから、先日行ってきたんですね。5月の3日にちょっと行ってきたんですけど、あんなになんて言うんですかね、メイドさんの格好をした、まあ、エプロンしたね、ああいうお姉さんがですね、街頭立って一生懸命お店の呼び込みしてるんですね。いやでもあそこまでというのはちょっと正直でね、戸惑いを隠せないというのが正直なところなんですけど、まあだいぶそういう風にね街に変貌してきちゃったなと、変わったなっていうのはあります。ですから私ぐらいの世代に言わせると、いやー昔の秋葉原良かったっていう人はね結構多いんですよ。で今ね秋葉原なんてこういうなっていう感じでね、結構若い女性の方とかですね、いわゆるその一般の人がよく来てると、 まあ、観光地にもなってしまってるんでしょうけど、昔はね、もっとこう、マニアっぽい人ばっかりだったんですよね。まあ、今でもマニアっぽい人は結構いますけども、うん、なんか、一般の人が入ってきてるなっていうのはね、正直言ってありまして。まあ、ちょっと変わっちゃったのかなって思ってきましたけど。まあ、そうあってもですね、私もその20代、10代の頃からよく行ってた街なんで、やっぱりそういうの若い人がどんどん入ってきて、あそこに行くとですね、あ、俺年食ったなっていうね、正直言ってもう、確実に来てる人はね、若い人なんですね。うちの新人くんよりも若い世代がたくさん来てるんで、まあ、やっぱりもう時代が変わったんだなっていうので、あの街を行くとですね、特に感じますね。うん。でも、やっぱりね、楽しいのはね、非常に気持ちがわかりますのでね。まあ、こうやって盛り上がっていく意味で、こうやって賑やかな状態が続くのはね、すごいいいことだなって思っております。あとは街並みはだいぶ変わりましたよね。まず、ラオックスのザ・コンピューター館。あれ、ソフトバンクからザ・コンピューターっていう雑誌があって、それに連動したの名前ができたんですね。ですから、あそこ ザ・コンピューターってのは、あれ雑誌のロゴそのままなんですよ。で、あそこが中心となってる感じがあってたんですが、あのお店自体が閉店してしまって、で、三菱銀行、中央通りの本当ど真ん中の交差点ですね。あそこ三菱銀行があったんです。今は加賀電子のビルになって、1階はイベントフロアみたいになってますけど、あそこのところに、あそこ行ってお金を下ろして買い物とかね、よく行ってました。あとはそうですね、ライバーのそのプラットフォームっていう結構そのネットワークとかユニクス系とか強かったお店が、もう店舗を出すこと自体を撤退してしまって、通販とかね、そういった方にシフトしてしまったんで、そこの後に入ったのが、やっぱりそういったメイド喫茶だとか、そういったお店ばかりだし、あとは、なんだっけ、おでん缶売ってるとこですね、ザ・コンピューター館のドーラさんって反対側、秩父電機っていうお店がありました。リブレットだとかダイナブックとかですね、東芝のノートパソコンの愛好家から見るとですね、非常に有名なお店でして、まあその東芝の純正品の部品とか売ってたんですね。非常に重宝されて、一時期私東芝のリブレットを使ってた時期もあるんで、結構ね、利用してたことあるんですが、今もあそこなんかキャラクターもののお店になっちゃいましたね。それと、あそこ一帯が、そのザ・コンピューター館の横にラオックスの駐車場とかあったんですが、松川が全部ビル取っ払われちゃいまして、普通の駐車場になって、あそこから秋月電子通信もそのまま見えちゃったっていうのをね、あれを見て、ああ、この街変わっちゃったんだなっていうね、強く感じたことはあります。あとはそうですね、ヨドバシカメラがね、駅の側の反対側、我々の世代が私の友人とかに言わせると、向こう側って言うんですね。向こう側にヨドバシカメラができたというのがあって、まあそこら辺でだいぶその状況が変わってきてしまった。あと駅前に青果市場があったところに、昔は駐車場だったんですが、あそこに大ビルだとか、あとは UDX のビルですね。それがドーンと立ってしまって、それがもうオフィスビルとしてね、立ち並んでるっていうところで、もうだいぶ駅前も変わってきてしまったなと。それで秋葉原の駅前そのものもそうなんですよね。昔はその秋葉原デパートっていうのがあって、まあ1階に食品売って、よくはミックスジュースとかあって、メロンのジュース飲んでた覚えがあるんですけど、あそこの前はね、ほんと雑貨とかがあって、結構販売のおじさんがこう喋りながらこう売るおじさんね、あれなんて言うんですかね、忘れちゃいましたけどね、便利なハサミだとかね、よく切れる包丁だとかね、包丁に穴が開いてて、こう、切ったものが貼り付かないですぐ取れますよとか言うので、店頭でこう実践しながら売ってる おじさんがいたんですけど、そういった見るのもね、楽しみだったんですが、あそこも今綺麗になって、アトレですかね、もう立派な駅ビルになっちゃいまして、そこら辺で駅ビルのなんか街灯がね、なんか道路も舗装されて綺麗になってきちゃったっていうのがあって、なんか変わったなと。ちょっとね、そんな感じはしていくと楽しい反面、どっか寂しくなっちゃったなという感じも、しています。まあ、あとですね、やっぱり今でもそうなんですが、やはりなんかプロモーションやるときは秋葉原だなということで、Windows 95。 あれの発売は夜中の0時に、1995年11月23日の午前0時発売だったんですけどね、あの時はね夜中に秋葉原行きましたよ。まだ大ビルとかが建ってるとか駐車場で、あの時だけ Windows の発売があるから、新販売があるからっつって、駐車場のおじさんがね駐車場開けててくれなんてですね。で車で行って、一回会社から夜 9時になって、ね、家帰ってきて、そっから夕飯食べて秋葉原車で行きましたね。で Windows95 夜中の0時、ね、カウントダウンしてみんなでおーっとお騒ぎして Windows95 を買った覚えがあります。でその後は Windows98 の時は、その新販売っていうのがどうかって話があってやったのかな、Windows98 の時は行かなかったんです。でその後 Windows ME っていうのが出ました。ミリニアムエディション Windows ME っていうんですかね、黒歴史と言っても過言ではないんですが、私はねなんとあれちゃんと買って使ってました。ただあれ確かね土曜日か日曜日の午後3時発売とかでね、あんまり盛り上がんなかった覚えあるんですけど、でそれとちょっと時期が近いところで Windows 2000、 で Windows 2000 は、新販売でした。誰もやっぱり車で秋葉原行ってカウントダウンしてお騒ぎしてとかね、そんな風に、しました。まあ、ですから、まあ、その後他のようにですね、ハードウェアでそのインテルの Core 2 Duo とかその Core i シリーズとかが発売された時も午前0時発売とかで、まあ、やっぱりそういったイベントで、やっぱり大騒ぎするというやっぱりお祭り的な要素がある街でもあるのかなと、そんな風に思っております。そうですね。で今度、Windows ホームサーバーの発売の時もイベントが、ありますんで、私の知り合いのですね Windows ホームサーバーの MVP の皆さん、フリーディスカッションみたいなのがあるみたいで、出演される方この方ですってお名前見たら全員知ってる方ですねでちょっとね5月21日にですねありますんで、私ちょっとね自治会の会合がありまして、ちょっと残念ながら行けないんですが、ちょっとそういったのがあるということで、だから、まあ、やっぱりそういった情報発信基地であることには変わらないのかなと、そんなふうに思っております。ですね、まあ、で秋葉原って言いますと、この前秋葉原行った時のちょっとお話あるんですが、昔はですねハードディスクだとかメモリとかですね結構衝動買いをポンポンってしてたんですけど、さすがに今は状況きついんで本当にいるのかなっていう見ながらね買ったりしてるんですけどね、でもねパンと買っちゃうと気持ちいいんですよね。嬉しいですね、買ってきた秋葉原で買ってきた部品自分のパソコンに組み込んでとかねやるの嬉しいんですが、そういう楽しみがあったお店の一つ、T ゾーンですね。T ゾーン去年のことなんですが、T ゾーンをですね去年の11月29日をもって廃業という形になりました。T ゾーン DIY ショップということで、T ゾーンというのはですね大元アドデンシとか、豊村とかで、そういったお店から、できた、お店でして、大元はですね石川町にエジソンプラザっていうお店があったんですよ。横浜の石川町です。いや行きましたよく。でそこに、豊村というのがあって、で豊村のパソコンを販売する部門っていうので TMD システムズというお店があったんですね。で当時 MZ80 だとか PC8000 とかそういった時代なんですけど、そこからどんどん発展していって、T ゾーンということで、一時期ですねかなり全国的に店舗を展開しておりました。私のちょっと実家の近く車行ったところに相模原の方にですねやっぱりお店がありまして、結構ねそこに行ったりもしてたんですが、まあいろいろ縮小とかいろいろあって、秋葉原にある、1店舗だけになってしまったんですね。でここにおりますと森田さんという店員さん、ツイッターでですね店員 M となってますが、もう森田さんって方ですね、結構有名な方でして、特にですねパソコンを改造していろんなものに、例えばスーパーファミコンの筐体にパソコンを入れて動かしたりとかね、 X68000 のツインターボの筐体にマザーボードとかを入れてパソコンとして動かしたりとか、そういうのを作って展示されたりとかね、あと板キーボードですかね、そういったことをやられる方で結構有名な方でして、インプレス TV ってね動画配信やった時に改造バカをやられてましたもん、高橋俊也さんですねと一緒によくお店の紹介ってことでね、月に1回ぐらいお店 お店の紹介ですって、T ゾーンの森田さんですって出てきて、売れ筋の商品とかね、そういうのを紹介してもらってたんですが、で、私もこれ森田さんって顔は知ってて、よくその方とお話して、いろいろハードディスク買ったりとかね、してたんですが、まあ、ちょっと11月にそういう状況になってしまって、どうなるんだろうな、っていうことを、ちょっとね、私も、実際森田さんとはね、私が勝手に知ってるだけで、認識はなかったんですが、どうなるのかなと思って、ツイッターでもフォローさせてもらってたんですが、先日ですね、この森田さんたち中心とされた元 T ゾーンの店員、その前ですね、その T ゾーンは今どうなったかと言いますと、営業をですね、ドスパラ、まあ、ドスパラも私非常にお世話になってるよく行くパーツ屋ではあるんですが、ドスパラに営業譲渡という形で、元 T ゾーンがあったお店はドスパラのパーツ専門店になってます。ですからね、ドスパラってその2つ隣にお店があったんですけど、そちらはそのプライムだとかガレリアだとか、そういったデスクトップの、いわゆる BTO のマシンを中心に販売するお店にして、元 T ゾーンになった店舗にはですね、ドスパラのパーツ関係を全部そちらに移して、やってるということで、これ4階建てでしたかね、建物がね、1階から4階までずっとパーツ関係、ケースだとか、もちろんモニターとかですね、そういったのものを売っております。ちなみに行ってきたんですけど、中身ほとんど T ゾーンと変わらなかったんですね。まあ、それはそれでレイアウトとか変わらなかったんで見やすかったし、いいんですけどね。まあいろいろあるんでしょうけど、実際あそこにパーツ屋が残ったってことはいいことじゃないかなと、そんな風に思っております。さて、で、私もね、森田さん、このままドスパラの店員さんになるのかなと思ってたんですが、その T ゾーンのメンバーを中心として新しくお店を作りましたということで、その店の名前が PCDIY ショップフリートということで、これフリーティーと書いてあって、フリートとお店ですかね、新しくお店を作りました。で、これ4月29日グランドオープンということで、もうすでにお店で出ております。フリートの場所なんですけど、T ゾーンがあったお店、 T ゾーンとかのドスパラのお店があったところですね、クレバリーだとか、そこのあった道路を、末広町方面に向かいますと、最初の交差点のところで右側の角にですね、ツートップがあります。で、ツートップのお店をずっとそのまま真っ直ぐ前をですね通って、もずっと末広町方面に向かったところで、またこれ交差点があります。そこをですね左に曲がるんですね。で、その通りにはですね、レアものショップだとかね、そういったのがあるんですが、ジャンパラとかね、あるんですけども、そこの次、小学校の方に向かって歩きますと、右手に折れるんですね。右手に折れるところのね、ところに、X っていうね、メディア関係、DVDR とかね、そういったメディア関係売ってるお店があります。これ結構、この店安くていいんですけどね。まあ、それともかくですね、右に折れますと、2つ目のビルですかね、ちょっと入り口が階段になってるんですけど、そこのところにねフリードとありますんで、ちょっとねそこを覗いてみてのもいいんじゃないかなと、思います。で、もともとそのユーザーサイトがあったお店ですからな、店舗のはですね、まあ、ワンフロアになるんですが、実際にちょっと私行ってきました。で、やっぱりちょっとさすが必要にして十分なものが置いてあると。決して広い店内ではないんですが、いろいろ主要なパーツとかね、売れ筋のものをうまく売ってて、まあ見やすかったなっていうのはあります。で、私はですね、特化と言われてた、これロジクールの、ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスのセット、MK260 というやつで、これがね2980円に売ってまして、これちょっと一つ買ってきまして、今予備のですね Windows ホームサーバーとか Windows 7のですね実験環境を入れてる、予備のマシン用にちょっとワイヤレスのキーボード欲しかったんで、それをちょっと一つ買ってきましたけど。で、森田さん、もう私は顔知ってるんで、カウンターにおられた時にね、ちょっとご挨拶させてもらいまして、まあ、ツイッターでね、フォローさせてもらってますとかね、まあ、行く前日にですね、明日行きますのでよろしくお願いしますってね、ツイッターでご挨拶させてもらってたんですが、まあ、ちょっとまあ名刺渡して、まあ、実はこういうポッドキャスト番組もやってますんで、よろしければお店の宣伝も、宣伝もでもね、何でもしますんで話をちょっとさせてもらったんですけど、まあ 回そういうお店がね、その会社が辞めてしまって、そこから新たにこうお店を立ち上げたっていうね、再チャレンジをして開店までこぎつけたっていうね、努力は、ね、素晴らしいものではないかなと思っておりましてね、うん、なかなかねできることじゃないですよね。やっぱりその実際そのいろんなその販売店の事情だったかなって方が私は分からないんですが、もう一度秋葉原でお店出しますっつって本当に出したっていうことで、やっぱ森田さんとね、あとその他のその T ゾーンの元スタッフの皆さんです、本当に素晴らしいことじゃないかなと、そんな風にね私は思ってしまいます。まあそういうことで、今度秋葉原行った時また寄らせてもらいますよってことでね、まあ多分ねハードディスクだとかなんとかって他とあんまり値段変わらないと思うんでね、まあできるだけこのお店とかでも買ってもいいんじゃないかなって私は個人としては思っておりまして、といってもねちょっと秋葉原そんなにね行ける、状況ではないんでね、まあちょっと東京に出張行った帰りとかね、ちょっとたまに行ってみるとかね、してもいいんじゃないかなと。あとそうですね、ドットネットラボの勉強会が毎月第4土曜日にやるんで、その前に品川行く前にちょっと足伸ばした秋葉原っていうのもねいいんじゃないかなと思ってるくらいなんですが、まあそういった形で新しいお店できて、これ何よりもですね、パーツ屋が全部閉店閉店って話ばっかりニュースになったんですね。新装開店がなかったんですよ。まあそういった意味でやっぱり今のドスパラのお店もずっと続けてほしいし、このフリートの、お店もですねずっと続けてほしいなと、私ちょっと個人的にはですね、思っております。で森田さんはじめ頑張っていただきたいなと。で今ツイッター見れたらなんか相場で飯食ってますって言われてますけどね頑張ってほしいなと思ってますし、まあこちらもね結構顔出したいなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで第83回秋葉原についてお話をさせていただきました。83回って0083みたいな、やっぱりですね、切っても切り離せない街であると思う、縁がある街だと思ってますんでね、今後ですねちょっと行って面白いお話がありましたら、ちょっとしたいなと、そういうね秋葉原の話したいなと思っております。実はですね、秋葉原にマイク持ちながらだらだら歩きながらね実況中継みたいな形っていうかねやろうかってことで、実はとるリスナーさんとねお付き合うよって話されてて、いつかやろうかなと思ってるんですけどね、まあまあそんな形で、今後はですねお話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ですね、それでちょっとさっき、触れたんですが、秋葉原でですね、Windows ホームサーバーのラウンチイベントが、開催されます。開催日時は2011年5月21日土曜日、会場は秋葉原カフェソラーレというところです。カフェソラーレってどっかなって、これ Linux カフェですね。こちらでですね、主催が Windows 7マニア事務局と、なっておりまして、5月21日にね、まあ、DSP 版という形で発売になりますので、こちらのねお話、Windows ホームサーバー2011について、午後1時から5時20分までね、いろんな催し物があります。で、まずマイクロソフトの方が、Windows ホームサーバー2011の話をされて、その後ですね、Windows ホームサーバーの活用術ということで、こちらテクニカルライターの清水さん、こちらの先日ちょっと紹介させてもらいました、マイクロソフト MVP for Windows ホームサーバーでもあられます清水さんが、お話をされて、その後ですね、高橋俊哉さん、改造バカで有名な高橋俊哉さんがですね、お話をしていただきまして、で、その後、Windows ホームサーバー2011 MSMVP 座談会ということで、インプレス主催の Windows ホームサーバーのコンテストの入賞者の紹介と、あとはその Windows ホームサーバーマシンの紹介とかですね、あと MVP による座談会ということで、モデレーターが清水さんと、この後ですね、Windows ホームサーバーの MVP であります、岡部さん、佐田さん、金輪さん、で、沢田さん。で、沢田さんは Windows ホームサーバーの MVP じゃなくて、スモールビジネスサーバーの MVP なんですが、このね、MVP5 名の方が、座談会をされると。これ全員私知ってる方ですね。行きたいですね、これは。 と言ったけど、確か自治会の会合があって行けないんですよね。これサボるとちょっととんでもないことになるんで、ですね、これだけ知ってる人が行くとちょっと行きたいなと思ってるんですけど、もしよろしければですね、ぜひ行っていただければと、思います。Windows ホームサーバー2011、ポッドキャストでも紹介させてもらいましたし、ちょっとこの後ね、オルタナティブログの方でも記事を書くつもりなんですが、非常に面白い OS でありますんで、皆さんもぜひ使っていただければなと、でもうそろそろそのハード込みで、発売になりますんで、よろしかったらね、使っていただければなと思っております。はい、そういうことで今回長々と、実際編集したら長々とじゃないかもしれませんけど、長々とお話ししちゃいましたが、またネタを集めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。